いや、あの収録で使ってるノート PC の OS をですね、
はい、
Windows 10にアップグレードしたんですよ。発表が7月の29日だったんですけれども、発表の7月29日から1年間に関して言えばですね、
はい、
現行で Windows 7ないし Windows 8.1 の PC を持ってる人に関して言えば、
はい、
まあ、あの無料でアップグレードできるということだったので、
うん、
今私のこの使ってるノート PC 2009年に買いましたけれども、
はいはい、
まだ現役で Windows 7バンバン動いてるんで、アップグレードしようと思いまして、アップグレードしてみました。
はいはい、
まあね、その結果この大魔王特設スタジオで収録に挑もうと思った時に、なんと収録機材と接続をするとなった時にドライバーがちゃんと認識されないというトラブルになってしまいましたけどもね。
なんかいろいろかかってるようなかかってないような、あれですね、
本当に、
はい、
特に何もかかるところはないんですけれどもね、Windows 10にして、
はい、
点でわからないというところですね。
お、
行きましょうか。
冴えてるわー大橋さん冴えてるわ。やっぱり
大橋と
高崎の
大ファンは、お年頃2015年8月26日何曜日かわからん皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。夏まっしぐら、猫まっさかり、あれおかしいな、逆だったな。あなたの心の地蔵根、大橋です。
冴えてるな、やっぱり違うな。どうも皆さんお元気でしょうか。自転車でこけました、大地学です。
はい、
はい、
というわけで始まりました、大魔王お年頃、
2015
年8月配信分ということで、
はい、
2015年8月26日は水曜日だったわけですけれどもね、
はいはいはい、
水曜日の配信なんですが、今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。
ちょっとあの喋り方、あの二角師匠みたいですね。
二角師匠みたいになってますかね。
なってましたね。
あ、そうですか。
の動き方は、
はい、
今日はですね、
はい、
やっぱりちょっと振り返ればやつがいるということですね。
お、じゃあ、はい、
振り返りましょうか。
今から一緒に振り返りましょうか。
はい、ライブですわ。ライブは無事終了しましてですね。
はあ、はあ、はあ、
無事と言っていいのかどうか、はい、8月16日に行われました、
はい、
ロフトプラスワンウエストでの、
はい、
元祖行事モノマネ、
はい、
セゼンテルゾーの、
はい、
第3幕の、
はい、
サマーソニーをぶっ飛ばさ、
はい、
ぶっ飛ばさ言ってましたけど、
はい、
ね、
はい、
テルゾーはテルゾーであるためにという、
はい、
尾崎豊さんの曲名をちょっとかけまして、
はい、
やってるんですけども、
はい、
まあ、無事終了しましたね、
はい
はい、ゲストの小泉由里さん、
はい、
川芳な感じで、
はい
はい、
いらっしゃってました。
ド緊張で、私ド緊張
ね、ド緊張でしたもんね、本当に
ド緊張でしたよ。
というわけでね、まあ、この振り返りからまずやっていこうということですけれども、
うん、
もう一度改めてお伝えすると、2015年8月16日の日曜日のお昼にですね、
はい、
元祖行事モノマネ聖天てるぞ、面白いほどよくわかる行事のいろは第3幕、
はい、
サマソニをぶっ飛ばせ、
ぶっ飛ばされました、
聖天がてるぞがてるぞであるために、
はい、
ということで、開催されたわけですけれども、どうでしたというところから。
まあそうですね、全体的にふわっとした感じやったんですよ、はい、なんかね、それも構成とかやってもらってるスピリチュアルカウンセラー愛さんとも話してたんですけど、
はい、
まあ、事前からちょっとふわっとしてたんですよ。もう店の開店からなんか店もふわっとしてるし、
はい、
なんか全員ふわっとした感じの雰囲気で、
はい、
お客さんもなんかふわっとした感じで終わって、
はい、
っていう感じだったでしょ
ふわっとしてましたね、
朝見に来られてたんで、
はい、なんか全体にふわふわした感じの、
はい、
なんか血に足がついてないような感じの
ですね、やっぱこれもお盆の影響かなと思ったりしたりしたんですけどね、いろいろ勉強をまたしました、今回も。
なるほど、
はい、で自分がこだわった点がありまして、声は まあ、元気出てきて明るくなったということで、まあ、いいんじゃないかと、
はい、
で次に僕が気にしたのがですね、
はい、
まあ、動き、
動き
と表情、
表情、はい、
をちょっと気にしたんですよ、自身のね、っていうのも僕自身のその演じてるじゃないな、あのモノマネしてる時の、
はい、
あの自分を見た時にですね、
はい、
ちょっとなってないなと、
なって
ない嫌やなと、
ほうほう、
思った点をちょっと改良してみたんですけども、
はい、
それはまだ今回見てないんで、まだ映像、
ああなるほどね、はい、
ただちょっと気をつけたのは気をつけたんです、
なるほど、あ、まあその自分の中でね、ちゃんと意識しながらやるというのは大事なことだと思いますよ、まあ、それがどれぐらいできてたかというのはまたそれをちゃんと自分で見直してみないと、
う
ん、
そうですね、
やっぱりわからないところかと思うんですけど、
はい、
まず心がけがないとそういう風に出ないですからね、
そうですね、
そう人に見せるときにね、あ、なるほどなと、今そのお話を聞いてそういう心がけを持たれてたのかと、
はい、
いうことを改めて思いましたね、
そうなんですよ、持ってたんですけどなんかふわっとしてたんで、
そう、うん、まあ、
不思議な感じで、
そう、なんでしょうね、
はい、
あのもうそのふわっとしたっていうのが一番適当な表現かなと思います、
まあ、売り子けえへんしちゃんとね、もう事前に11時45分入りやで、わーい、わかりましたって言うてんのに、
はい、
3時半ぐらいライブ終わってから今起きましたって
すごいですね、
すごいな、責任感ないな思ってまあでもしゃあないけどね、言うても僕もそう頼んでるから、そんな仕事じゃないし、
はい、
まあ、しゃあないかなと思って、
片
方は絶対行きます言うといて、
はい、
なんか友達のお母さん倒れて目の前に倒れたんで救急車付き添ってきますというから何の連絡もないし、それから、
あ、まあそれもまた仕方がないかなと、
連絡してくれへんのに、
まあまあまあね、
怒れへんから、
あ、まあそりゃそうでさね、
うん、
あ、なるほどね、そうなんです、今ねまさにその売り子っていうことでおっしゃってくださいましたけど、
うん、
ついにねこのあの大魔王 T シャツを販売するということで、
はい、
あの確かに、まあ、持ち込みをされてるなと思ってたんですけど、
はい、
あれこれまた今日販売しないのかなっていうふうに思ってたんですが、まあ、そこはあのちょっとねうまくあのまた動いてくれた人がいらっしゃったので、パッと出してくださって、
はい、
でまあそれでね売り子がいないのでもう御自ら、
はい、
あの青天テルゾーさん御自らもう売り子になって、売られてましたけれども、
はい、
まあ、売れましたよね、
まあね知り合いに売れたんですけど、
いやいやいや、はい、まずそこからですよ、やっぱりあの知ってる人からでもあの買ってもらえたらいいじゃないですか、
そうですね、
今回はなんと2着売れたということですよね、
2着ですね、であの闇でもう1枚売れてるんです、
あ、そうなんですか、
もう1枚、うん、
ははは、
売れてるんで、
なるほど、
あの来てくれてたんですけど、まあ、事前に欲しいって言ったんで、
ここ
来ても見て売ってるんで、だから結局3枚はもう売れてます、
あ、よかったよかった、
はい、
それはそれはね、あの可愛らしい、まだ私今日もあのこの
着てますね、
着させてもらってますけど、本当にあの可愛らしい T シャツなので、
はい、
あのその買っていただくのもそうなんですけど、
うん、
この大魔王のねコメントとか、
そうそう、
なんやかやっていうことで、書いてくださいましたら、本当に送りますよと、
ツイッターでもいいっすよ、
大
魔王ツイッター作ってください
大魔王のアカウントのツイッター
、はい、公式ツイッター
公式ツイッター、
スタッフがあの流すやつ、スタッフが
スタッフって2人しかいてないじゃないですかってい
や分からんですよ、
まあまあまあまあまあまあまあ、じゃあなんかやってみましょうか、
そうですね、やりましょう、
はい、じゃあもうちょっとそこら辺をちゃんとしないといけないですよということで、はい、そうか、そういうなんかプロモーション的なところがないとダメっていうことですかね、
そうですね、
こっちから訴えかけていかないとというところで、
うん、まあそうですね、なかなかコメントとか、ね、
はい、
メールとかは来ないですよ、
も難しいですね、
待てど暮らせど、
はい、
はい、
まあ聞いてくださってるのも片手の指で余るぐらいじゃないかなと思ってるんですけども、なかなかね、
そうですね
難しいところではありますが、
はい、
はい、あ、まあまあイベントの話からちょっと脇道にそれてしまいましたけれども、まあ、うん、そうですね、3回目でしたからね、
そうですね、
まあふわっとしたっていうのが、まあ、ご本人主催者の評価であったならば、まあそうなんだと思いますし、
まあ、まだまだもうちょっと頑張り足りひんかったとこも、まあ、ありますけどね、まあでもイベントらしいイベントにはなったなっていうふうには言われてるんで、
あ、
もう小泉さんもね、
はい、
お忙しい中、
はい、
3回舞台やる中合間を持って来ていただいて、はい、ね、かわゆすな感じです
ごいね、そのロフトプラスワンウエストの近隣にあるね、まあ、あの吉本は演芸場という言い方をしてしまいますけれども、まあ、そちらでその8月16日当日3回舞台に立たれる中で2回終わった後にね、お見えになって、合間を縫って来てくださって、
そうです、
そう30分ぐらいの、まあ、出演時間だったと思うんですけど、まあ、それでもさすがだなと思いましたね、私は。あ、こういう人がタレントって言われるんだと思ってしまいましたもん。だって
なんかね、取り繕ってないんですよ、あの喋り方とか、あのいろいろ話題にも全然取り繕るというような感じがないんで、もうほんまその素で
素で
やられてる感じがしたんで、
そう
すごいなって横でそうそうもう圧倒されて、
はい、あの今まさに圧倒という言葉が出ましたけれども、圧倒されてました。もうあのエリさんご自身がツッコミをされてましたけど、私出てきてから一言も喋られてないですけど大丈夫ですかっていうね
大丈夫じゃないですって、アイさんとか向いてます。
そう、そのために我々いてるんでバーターがということで、そうなんですよね。あ、そう、まあ、あの見る側からしてちょっと残念というか、あのそう思ったのは、いつも、まあ、あのなんか後半になると息切れしてるのか、青天照蔵さんの言葉少ないなる雰囲気がある時があるので、そこはもっとあの青天照蔵さんがおしゃべりしてくださったらいいのにって思うことはありましたね。
なかなかね、もう言うんですけど、人数多いとね、あの話に入るタイミングがね難しいんですよ僕。
まあそうですね、あのまあ、今回もね、結局はその小泉恵里さんがいらっしゃった時には5人横並びでお話をされてて、確かにその会話をするとなった時に5人とかって難しいだろうなと思いました。
ね、聞いてたらあの話すタイミングを探して聞いてるじゃないですか、ほんなら喋ってへんって言われる。これって難しいですね、やっぱりもうちょっと割って、はい言うて入った方がいい感じでしたね。
そうそう、まあ、あの青天照蔵さんの名前がついたイベントなんでね、まあ、あの確かに司会として須藤大河さんいつもいてくださってますけど、まあ、そこで割って入るぐらいの何かあればということはちょっと思いましたけどね。
これ次回の課題ですね。
そうそうそう、なんかあのいい感じでその声が出るっていう感じでね、モノマネされてる時には腹から声出てるなと思って、でね、2回目と初回に関して言えば途中で飲みすぎて、あの息切れしたのがあったっていうところでね、今回3回目は飲みを控えられてたんですけど、
ウーロン茶しか飲んでなかったですけど息切れしたっていう不思議な感じになってましたけど、
かえってガソリンが足らなかったのかと、まあまあ
最後の締めも噛んだしA さんに噛んでますねって言われて
恒例行事みたいになってしまいましたけどもね、
そこだけ受けたかなっていう、
まあまあ、でもあのエリさん本当にあの相撲がねお好きなんだなということはよく分かりました、
すごいですね、重量から全部、見てはるんです
ごいと思います。
貴龍関のこと言われてましたし、
まあ、相撲界のね高橋克典とおなじみの
受け売りですね、
貴龍関、すごい確かにあの目の部分だけ見たらあの細いなんかね奥目な感じが見えないことはないなっていう、
ないですね、もうああいう目してる人みんな高橋克典さん
確かにね、
僕オケラジの宮崎さんも最初高橋克典さんやと思った。
ああそうですね、私もそういう印象を持ちました
ね。
確かにじゃあ本当に奥目の人みんな高橋克典さんかっていうことになっちゃいますけれどもね、そうだな。あとは観客として思ったことって、まあ、あのちょっとその青天照蔵さんの後半あまりおしゃべりになってな、されてなかったところがと思ったのと、あと青天照蔵さんが軍配を持ちながら刑事捜査をされてるじゃないですかと思ったんですよね、で全部自分でしないといけないからその点とかってやっぱり誰かサブで PC 動かす人いた方がいいのかなっていうところはちょっと思ったんですけどね、あれ
ね、僕もちょっとそれは感じいましたね。
なんかあのその時間空いてるところで間延びするところがね、あったのかなっていうことをちょっと思ったりもしたんですけど、
前も動画にした方がいいんじゃないかなと思ったり。
ああなるほどね、そういうことですね、そうか、まあまあまあ、まあ、あの主催されてる側でも思うところはきっと終わりだったと思いますし、見てる側で思ったのはまあそんなところだったというところではありますけれども、まあ、あの3回されてどうですか、4回目5回目があるということですかね、
まあ、一応あるでしょうっていう感じかな今のところ言えるのは、
はい、
4回目に至ってはちょっとお祭りになるかなとは思ってるんですけど。
お祭り、
はい、
はい、
っていうのもまあ私誕生日近いんで。
ああ、4回目のその、はい、あ、時期に関して言えばということですか。
まあそれでなんかちょっと企画構成せなあかんなとは思ってますね。
なるほど、それはちょっとまた楽しみがありますね、
うん。
まあ、最近は結構短いスパンでそのイベントをされてた印象があるんですけれども、
はい、
じゃあ4回目に関しては、まあ、ちょっと間を置いて。
そうですね、
うん、なるほど。4月6月8月の3回、
はい、3回ありましたね、
やってきて、まあ、次4回目があるとすれば、まあ、晴天照蔵さんのお誕生日付近の、はい、
うん、
まあ、開催予定ではないかと。
そうですね、
なるほど、
なかろうかと。
なるほどね、ということであれば、まあ、12月の頭ないし11月の下旬ぐらいでしょうか。
そうですね、まあ、時間もあるんで。
なるほど、
じっくり考えて。
なるほど、
やりたいなと思う。
ほいほいほいほい、
はい、
うん、それまた楽しみですね。
うん
うんうんうん、いや、あのね、本当に楽しみなイベントになってきてるんじゃないですか。
ありがとうございます、
うん。まず晴天さんがやりたいと思う気持ちが 大事ですし、
うん、
いろいろ課題持ちながらされてるということであれば、
はい、
これからもきっと良くなるんだろうなと思いますしね、
うん
うん。で、まあ、今回みたいに小泉恵里さんのお話ばかりしてますけど、向山和香勝田孝とザ・コンプレックス199X さん、声の高い、松竹芸人さん、
はい
はい、もうお見えでしたし、なんかバラエティ豊かな感じになってるなと思いましたしね。
そうですね、もうサッカー詳しいんでサッカーのあれをされてるんですけど、うん、相撲全然知らんからわけわからんとこもたくさんあられて、そんな素直に打ってられた、
はい、
まあ、面白かったんですけど、はい、
途中でね、向山さんが、小泉さん本当に来るんですかっておっしゃってましたけどね、
はい、
もう業種の話ですわみたいな話をされてましたけど、
よくないよくない
よくないよくないっていうね、まあまあでもなんかいろんな色があって。
そうですね、
ま
あでも今、まあ、3回目まではですね、やっぱり、はい、分からん人が見ても分かるようにっていうテーマやったんですよ。
はい、なるほど。
でもね、もうちょっとニッチな方向に行ってもいいんじゃないかっていう声も上がってるんで。
なるほど、
もっと詳しいことを、
はい、
なんかやるべきかなと思ったりしてますね、
はい、なるほど、そうか、
うん、
今回 の、まあ、観客いらっしゃった方の中で、
はい、
行事を楽しみにというか行事のものまでも見に来たっていう人が一名いらっしゃったんでね、
はい、
あ、なるほど、本当にそういうニッチなところを、
うん、
もう狙っていけたらいいんじゃないのっていうふうには思いますね。
そうですね、
うん、
なんかもうだいぶ分かってきたというか、
はい、
もうね、なかなか来てくれないんで、もう何回も何回もそうですよね、はい、
なるほど、であれば、まあ、その次回までの課題とともに、うん、まあ、やることもあるなと。
そうですね、
いうところでしょうか。
はい、もうそれが課題になってるんで、
はい、
次も頑張りたいと思いますよ。
はい、
はい、
いや、じゃあその次回の第4幕を楽しみに、
はい、
というところで、しょうか。
で、振り返りは終了で。
終了でいいでしょうか。
はい、
はい、相撲ポッドキャストのはずなんですけど、
はい、
相撲ポッドキャストのはずというか、いつの間にこうなったか分かんないですけど、
はい、
一応相撲の話をするポッドキャストなのですが、
しないと楽しみにされてる方も
いらっしゃいますかね。
どうかな、
どうでしょうか。最近我々のこのポッドキャストの配信に関して、あんまりその大相撲のね、
うん、
本場所の話をしてないということが自分の中でありまして。
そうですね、ほんまそれはありますね。
まあ、一応大相撲の7月場所、
うん、
名古屋場所についても本当に軽くですけど、
はい、
触れておくとですね、幕内最高優勝は白鵬関が、遂げられましたと、
はい、
14勝1敗ですよと、
うんうんうん、
見事優勝されましたと、いうことでしょうか。
はい、
もうそれぐらいしか言えないです、残念ながら。
あ、そうですか。
なんかありますか。
そうですね、まあ、ゲスト解説者に、
はい、
千原ジュニアさんが、
はい、
来られてたっていうのと、
はい、
2年前のゲスト解説者に小泉恵里さん出てたよっていうことと、
はい、
そうですね、なんて言うんですか、
はい、
安美錦関、
安美錦関、はい、
が上がると、
はい、
上西木関の取り組みにあたる行司さんはすごく嫌な顔になるっていう
という、うん、ところですか、
あ
なるほどね。あのクセモノはやっぱりちょっとやりにくいんでしょうね。
うん、はい、ですね。まあ、お客さん的には盛り上がるんですけど、
そりゃそうですね、何飛び出るかわからないということで、
そうそう、僕らもそっちの方がね、あの、うん、もう座布団投げたりするぐらいの勢いの取り組みが多いんで、
はい、
あの楽しいんですけど、
はい、
なかなかね、もうそのいい物言いとかつくのはもうショックすぎるらしくて。
なるほど、
はい、
まあ行司さん目線ではありますけれども、やはり、そりゃそうでしょうね、
うん、
まあ何のためにあの子たちをここに刺してるかという話ですからね。そうですよね。
やっぱりね、足しか見てないからね、難しいんですよね。で角度によっても違うし、
うん、
見えへんとこあるし、
うん、なかなか難しいですよね、やっぱりね、うん、
まあ、親方に怒られるし
そうですね、勝負審判に
動揺して、もうあの杉森寛大さんが一回懸賞金落としてますからね渡す時もう豊ノ島関に、
はい、
豊ノ島関もなんかもうちょっともうっていう顔するし、ちゃんと見とけやみたいな顔する。
まあそう言われましてもっていうところはあると思いますけどもね、まあまあまあまあなんか結局あの行事寄りな話にどんどん、
うん、そうですね、まあ、
なっちゃいますが、
行事寄りの話になりますけどね、
なってしまいますが、
はい、
まあまあまあ、 あの大相撲の名古屋場所、はい、2015年の名古屋場所に関しましては幕内最高優勝白鵬関が遂げられましたと、
はい、
いうことと、あと何でしょうね、あの鶴竜関が2場所全休されてましたけども、
はい、
あの戻ってこられて、
うん、
いきなり、まあ、あの準優勝というとなんですけども12勝3敗で、
うん、
あのさすが横綱というところを見せつけられたなというところはありました。
それつかんからね、そういうぐらい、
まあそらね、そらそうなんです。あとは何でしょうね、照ノ富士関が
ガンちゃん、
うん、ガンちゃん頑張りましたけれども10勝4敗というところを、
ガントルが、
ガンエルデネ、
ガンエルデネ、
ガンちゃんね、
うん、
それに対してね、逸ノ城関が関脇の地で4勝11敗という感じになっちゃったっていうのが残念ではありましたけれども、
うん、
なんでしょうね、まあなんかあのもうちょっとあれですね、
うん、
いいタイミングでこの、 あの相撲の話もしないといけないなというのが最近の私のこの、ね、大魔王の反省点ではありますね。大魔王の反省点になりましたけど、
課題なんです、ね、
課題ですね、はいはい、あと大相撲のこの幕の内の力士で言うならば、はいはい、極殿宝石ね、
うん、
あの40歳の幕の内力士だったんですけれども、
はいはいはいはい、
まあ今場所、今場所というか名古屋場所、うん、前頭11枚目で3勝12敗という成績に終わった結果ですね、
うん、はいはいはい、
まあもうあの次場所十両陥落が
決まったから、
まあ、確定的になったので、
うん、
もうここで身を引くということで、
うん、
引退を発表されたというところですね、
はい、やっぱりね、後から続くもののためにもね、
はい、
去らないといけない時もありますし、
はい、
体力の限界もやっぱりもう41になる時ですからね、
はいはい、
もうそんな無理ですよ、正直言うね、
まあ普通ね、
はい、
普通で言うとなんですけど、やっぱりこの大男同士のぶつかり合いの中でですよ、よくそこまでその幕の内を張ってこられたなと、
そうです
よ、いうところです。もうそれどころかね、うん、あの幕の内最高優勝も一回遂げられてるわけですし、
はい、
まあそのモンゴル勢のパイオニアと言っても過言ではないというか、
うん、
まさにパイオニア、極殿宝石だったんですけれども、
はい、
太田勝さんがついにまあ引退を決意されたと、
は
い、いうところが、まあ本当にこれが一番印象に残る出来事だったかなと、
うん、そうですね、
いうところですね。
まあ、近いうちっていうか今年中にその髪を曲げをね、
はい、
切る儀式があるのかどうか、は
い、引退のね、
分かんないですけども、
はい、
まあ、その時にあのハサミを置く、
はい、
あのなんていうんですか、この大神道で使うあのお供えするやつのあれに持ってるのは行司さんですから、
はい、
そこちゃんと言うときますね誰かが出ますから、誰かが休んで、
はい、
はい、
そういうことですね。
多分伊之助さんやろねと僕は見てますけどね。
なるほど、留めバサミで、はい、あの入れてでハサミ置くっていうあの置くところを持ってるのは
そうです、
ということですよね。
ずっと持ってなかった、
こうね、
はい、
一人一人あのちょっとずつ切っていって、最後親方がね貯金って切ってっていうところですよね。
そうですね、まあ当然ハサミ入れはる人の中に、
はい、
誰がおるか予想はつきますけどもね、
はい、
あの A さんぐらい出たらいいんじゃないですかね、小泉 A さんぐらいね、
あ そういうことですか。
僕はいけれないですけど出ていいと思いますよ。ジュニアさんとか、まあ閣下も出るやろうし、百美鶴さんも出るやろうし、
はい、なるほど、はい、
もうそんなことしか言えないですね
もうちょっとあの相撲の本場所の内容を見ましょうと、
うん、あ、そうそう、あの時天空関の足技、は
い、足が速いことでおなじみの時天空関が、
足癖悪いっていうふうに言うてましたけど、はい、舞の海さんも、
はい、
なんか それを見れたのもね、
はい、
まあありましたし、
はい、うん、うんうんうんうんうん、というところでしょうか。
はい、
はい、本当にあのさらっとした内容ですけれども、大相撲7月場所名古屋場所については
そうですね、
こんな感じですか。
こんな感じです。まあ大関全員無事に
勝ち越し
止まりましたから。
そうですね、
はい、
琴奨菊関も危なかったんですけれども、まあ、踏みとどまりましたからね、カド番が、はい、また来場所9月場所も楽しみにしたいと思います、
うん、はい、そうですね、
頑張
りましょう、
はい、頑張りましょう。
I'm thinking about you. 軽くちょっと言いますけど、
はい、
四国一周してきましたね、お盆休みに。
四国一周。
一周。
ほう。
はい。ほぼ3日かけて。
3日かけて一周されたんですか。四国4県を。
はい。
ああ、そうですか。
うん、途中中国地方。
はい。
広島岡山通りの。
はい。
いう感じで。
あ、そういうことですか。3日かけて、それお一人でですか。
いえ8人でね、大所帯で。
8人
あ、いつも来るじゃないですか、あのレミオ
ロメン、
そうそうそうそう、
はい、
が来て、まあ、はい、一緒に行くんですけども、
はい、
で最初夜出てですね、
はい、
明石海峡大橋を渡りまして、淡路通って鳴門大橋渡って、
はい、はいはい、
でそのままずっと足摺まで、
あ、足摺岬まで、
はい、
はい、
足摺やね、
うん、はい、足摺岬、
ね、
はい、
でもう足摺やったら高知県だね。
そうですね、
あの辺徳島やと思ってました僕。
な
んか普通に4つに分けられてるんかなと思ったんですけど、両方見たらちょっと違うんですよね。高知が下の方を全部指定してるわけですね、
はい、そうですね、
でまあ通りまして、
うんうん、
ずっと、まあ、下回りの道ないんで、
うんうん、
あの普通の一般道なんですけども、
はいはい、
まあ、時間かかりましてね、
はい、
高知市に、お昼過ぎぐらいかな着いた、夕方前やったかな、お昼過ぎやな、
うん、
に着いて、よさこい祭り当日やって、
うん、
なんかなんていうの、このカチャカチャカチャカチャ鳴らす、
ああ、あれね、あのあれですよ、
何でしたっけ、忘れましたけど、うん、
はい、あの音鳴ってるやつです。
全国各地からね、はい、いろんなその綺麗、
はい、
な、
はい、
あの踊りを揃ってる、どう向こうのっていうやつを争いやつね、
はい、
あれやってました、
うん、
でまあカツオも食べて、
カツオも食べて、
なんか美味しいなー言ってて、はい、そのまま室戸岬に向かいましてですね、
はい、
で室戸岬のとこで一泊しまして、
はいはい、
で一泊して翌日はそのまま北上しまして、
はい、
道後温泉まで一直線、
愛媛松山まで、はい、
で道後温泉で一泊しまして、
はい、
で翌日は島並通ってですね、
はい、
島並海道を通って、これであの四国にかかってる橋ほとんど制覇してるなと思ってですね、
はい、
広島岡山通るわけなんですけども、ちょっと倉敷寄ってくれと。
お倉敷に、
懐かしいな、もう十何年ぶりやなと、
はい、
もうあの僕お世話になった、とこに寄ろうと思って、
ほうほう、
からもう親さんがもう亡くなりましてね、今年の2月亡くなってまして、
はい、
でまあそれもちょっとお仏壇もちょっと見えなかったんですけども、ちょっと久しぶりにお会いして、
はい、
でまあ元気なみたいな話をちょっとしばらくしまして、そのまま、瀬戸大橋渡りまして、
はい、
これ全部制覇ですね、
お橋
で香川県でうどん食べて、
はい、
で鳴門通って明石通って帰ってきた感じですね。
お、
はい、
それはちょっとあの大旅行でしたね。
そうですね、
そうですか。8人で
8人で
車、
はい、
ワンボックスかなんかで行ったんですか。
そうそうそう、
あ、まあそりゃそうですよね、
まあ、僕も運転するでって言いながら全然運転しませんでしたけど、はい、もう線でいいようになったんですよ。
やっぱりまあ最年長でしょう、それはまあそうでしょうね、
まあ、夜出た時もね、あのずっと来てましたけど、
はい、
みんな寝てる中、
あ、なるほど、そうですか。
ドライバーかわいそうですからね。
まあそうなるとね、
うん、
車で旅行行く時ってそれがちょっと気になるんですよね。
そうですね、
ドライバー一人一生懸命というか運転してくれてるのに周り寝てしまうっていうね、う
ん、まあでもね、 眠たくなるのも分かるんですけどね、
まあそれはね、しんどいしね、それはいろいろありますが、
はい、
はい、あ、なるほどね。
まあそんな感じでですね、まあ、霊夢起きてって、はい、まあ、家泊まった時にですね、
はい、
まあ泣くアニメあんねんで、
ほう、
見たことある、
はいはい、
ないっていうから見してね、
はい、
まあ3人で号泣しましてね。
号泣した、
はい、島田秀平さんですよ
号泣、懐かしいね、はい、漫才してはった時のね、コンビ名ね、号泣、
はい、
はい、
もうそれのアニメの名前がクラナドですよ、僕散々言うてる。
まあこのあの大魔王の中でも何度も何度もというのなんですけれども、
はい、
あの
99% の確率で
泣く、
はい、
アニメでおなじみのクラナドを3人で見て、
はい、
3人で号泣。
そうそう、
なるほど。
でこれね、
はい、
まあ、前田純さんっていう、
はい、
まあ、その系統のシナリオライターの中ではもう神に近いと言われてるぐらいの人でですね、
はい、
もうすごいファンもすごい多いわけです、
うんうん、
で、まあ、ビジュアルアーツっていう大阪にある会社なんですけど、
はい、
そこの下請けっていうか傘下のキーっていう、
はい、
まあ、ゲーム、まあ、美少女ゲームって言われてるやつを作ってる会社ですね、
はい、はいはい、
有名なやつのキーとか、
はい、
エアーとか、
はい、
ありますけども、
はい、
その中でですね、まあ、普通美少女ゲームって言ったらその恋愛シミュレーション的な感じで、
うん、
そのなんかこうターゲットをした一人の女の子を落としていくんですけど、
はい、
まあ、落としていった挙句にはちょっとエッチなシーンありのっていう感じのやつが、まあ、まあ普通なんですよ、
はい、
まあ、エロゲーとか言われてる
ジャンル
なんですけど、
はい、
その中で泣きゲーっていう泣きを要素に、
はい、
取り入れたパイオニアなんですね。
なるほど、
はい、
お
もう常にどれが感動するのか、どういうとこが感動するのかっていうのを、
はい、
その感動するって言われてる小説なり映画なり、
うん、
全部見てですね、
うん、
研究し尽くして、
うん、
で作り上げてはるんですよ、
はい、
で今オンエアされてるアニメもありまして、シャーロットっていうのがあるんですけども、
うん、
それもその要素が入ってるみたいで、
はい、
ちょっと前にあったエンジェルビーツっていうのもそうだったんですけども、
はい、
ああそうなんやって思う感じですわ。やっぱりなんかこの前田純さんが作ったんやなっていうのはもう、ああなるほどって納得できるぐらい泣けるんですね。なんか難しかったですけど、ね、
いやー、そうですか、
この中でもクラナドが僕は最強やと思ってて、
はい、
もうこれはもう最強、譲れないですね。
あ、
譲れない願いですわ。
田村直美さんですか、
はい、はい、
そうですか、なるほどね。まあその作り手というかシナリオライターのもう本当に何というか技量が問われるんでしょうね。
そうですね、クソって言われるものもありますし、中には
まあそらそう、そらそうというか、まあ何でもピンキリだと思いますけれども、まあ、その中ではやっぱり前田純さんのお作りになるその、
うん、
まあ、作品がピンキリで言えばもうピンのトップに立つような。
そうですね、
なるほど、
うん、
何がいいんでしょうかね。
何がいいって、まあそうですね、泣けるのは、まあ、泣きたくないですよそりゃ、ね、感動したいっていう意味の泣くなんで、
はい、
感動してなんか良かったっていう部分と、
はい、
なんでこんなことになるのかわいそうっていう泣く部分と、
はい、
2つありまして、
はい、
でまあそのこの人前田純さんを、
うん、
ピックアップしてる番組がこの間たまたまつけたテレビでやってましてね、はい、それがDM 西川貴教さんと、
はい、
SKE の、
はい、
あれ松井玲奈さんがやってる、
はい、
アニマゲーっていう番組ですよ、
はあ、
MBS 系統の、
はい、
TBS かな MBS やと思うんだけど、それで取り上げられてて、
はい、
でクラナドについてやっぱ言うてるわけですね、
はい、
で泣けるシーンがあるのは僕がいつも見るのは、
はい、
まあ、全部見てるから、
はい、
クラナドからクラナドアクターストーリーまでだいたいそう49話ぐらいあるのか、
はい、
49話50話ぐらいあるのかな、
はい、
全部見てるんで分かるから、
うん、
そのアフターストーリーの18話から見るんですけど、
はい、
もうそれで 100% 投げるんですよ。
はい、
でも見てない人は分かんないのに、
まあまあ、はい、
そこをピックアップしてここは泣けるシーンって泣けるシーンボーン出してくるんですけど、
あら、
そう泣けへんって、そんな出されても
あ、まあ、はい、そういう出し方をしたら泣けないでしょうね。そう、
だ僕はレミオ・ニナッチ2人コンビを泣かすためにですね、
はい、
まず最初のクラナドストーリーの一番最初の方から見せていきました。
なるほど。
結構時間かかりましたけど。
そらかかりますでしょう、
2日ぐらいかかりました、ね、
まあやっぱりあのその何でしょうか、今のお話を聞いてると、まあ、まあその前田純さんという方がシナリオライターということで言えば、はい、そのシナリオが連綿としてつながる中
そうです、
それがつながっていくからこそそこのシーンで泣けるんだと。
泣けるのに、
そこのシーンだけを取り上げてもなんで泣けるんやっていう話だと思ったんですよね。
そうですよ。だってあの映画でも有名なゴーストとかでも、はい、あのコインがこう浮くとこだけ見てもなんかわけわからんでしょ。
まあそりゃそうですね。そう、やっぱりあのそのお話の流れがあって初めて、
そうです、
号泣になってし
まう。いやのにそこを言うてもネタ明かししてるからもう途中でみんなやめましたけど、
あら、
なんかそういうのやめてほしいなと。
あ、なるほど。
僕はクラナド崇拝してますから、どっちかって言ったら。
なるほど。
ダモンデですね。
ダモンデ、
はい、
はい、
皆さんクラナドを見るときは、
はい、
まず第1話から
1話から
見てください。
なるほど。
で1話から、そうやな、アフターストーリーも見なきゃいけないんですけど、
はい、
アフターストーリーはちょっと飛ばしても大丈夫かな。まあとにかく見ないといけないです、はい、
とにかくまず見ろと、
はい、順立てて見ましょう。
なるほど。
ただその中でも泣けるのはクラナドアフターストーリーの18話から。
18話から、
はい、
アフターストーリーの18話から、
分かる、
はい、
もうタオル必須ですよ。
見るときは、もうちゃんとあの大きめのタオルを身につけておけと、
はい、もう目の眼球にもつかんか つかないかって一緒やな。つかんか
はい、
つくかつかないかぐらいまでこうかやっとって見ないと、
はい、
もうそれはえらいことになりますから。
なるほど。
鼻ぐじゅぐじゅの、
はい、
鼻詰まってくるしだんだん、
もうそれぐらいになると、
あ
ら、なかなか、
はい、いいんですよ。
なるほどね、
はい、主人公の声は中村雄一さんです。中村雄一です。行ってね。
アイパピー、はい、というわけで、まあでも今日は終わりの回ですよ。
終わりの回ですか。
はい、
はい、
どうぞ。
あのですね、はい、なんて言うんですかね、そのなんですかね、
古畑
古いですねそれもまた。
いやいやいや、はい、いや終わりの回なんですよ。
ああ、
何の話を。
終わりの回だよ。神谷博史です。あのですね、あの8月16日のライブ終わりにですね、
はい、
ロフトプラスワンウエストの店長から、はい、928ちょっとなんかしないですかっていうことですね。928、
はい、
で晴天師匠、晴天師匠って言われてるんですけど、で師匠で全然ないからって言ってるんですよ。晴天師匠と愛さんの2人なんかスピンオフしませんかと、
はい、
いつもやってるやつと違うやつしませんかと、
はいはい、
いうことでですね、
うん、
あのやることが決まりまして、
あ、ロフトプラスワンウエストで9月28日に、
はい、
なんと、はい、イベントがありますよということですね。
そうなんですよ。
はははは
これがですね、うん、まあ用事とか全然一切関係ないんですけど、
はい、
僕はまあ服装はそのあのまた似たような服装をしないと多分ダメだと思うんですが、
は、
僕の家ご存知の方は分かるでらっしゃると思いますけども、変なお札みたいなのいっぱいあったりするとこの家系なんです、
はい、
一応神主の末裔ではあるんです、はい、だからそれを生かすようにしようかと。
はい、
愛さんもまあスピリチュアルですから、まあ、霊感強いし、
はい、
あんなでも霊能力者ということでですね、
はい、
あの本気の心霊ナイトロフトで聞きたくない話っていうのをやろうかっていうことになってます、
はい、おー、2015年9月28日の月曜日に、
はいはい、
ロフトプラスワンウエストで、本気の心霊ナイト、
はい、
ロフトで聞きたくない話、
はい、
というイベントがあると、
うん、ございますね。
なんとなんと、はい、じゃあちょっとその告知をしてもらいましょう。
はい、
はい、
あともう一人あの出演しますんで、まあ、それ正式に言いますね、
はい、
あの心霊体験、心霊物件、心霊スポット、
はい、
怪奇現象など、
うん、
実際に体験した心霊についての実話のトークライブですから、
はい、
一切作り事なし。
ああ、
はい、
作り事なし、
はい、
ノンフィクションで、
ノンフィクションで行います。
わわわわわわ
っていうのもですね、ちょっとまあライブ当日もいろいろ話すんですけども、
はい、
まあちょっといろいろ愛さんともお二人おるときにちょっといろんなことを体験しちゃったり、
はい、
心霊現象的なことを、
はい、
体験しちゃったりしちゃったんで、
はい、
まあそれについて話そうかと
わ
って言うてたらですね、
はい、
まあ何ですかね、馬人間、
馬人間、
馬面、ああ竹岡六輝君っていう人がですね、
はい、
おるんですけど、まあ、ロッキーっていう、
はい、
まあ、彼はそういうのすごい好きな、大好きなんですね、
うん、
で僕はもともと怖がりやったんですけども、
はい、
彼がまあうち来たもう夜中にあの怖い映像ばっかり見せるんですよ、
はい、
まあ、それでも麻痺してしまってですね、
はい、
僕もあの怖がりではなくなってしまったわけです。
なら、はい、はい、
だあのびっくりさせられたらびっくりしますけど、
はい、
だそういうのであの得意な彼が、
はい、
あの心霊心理評論家としてですね、
はい、
出演するこの3組の、はい、感じで、まあ、ゲストも来ますけど、まあ、詳細決まってないからあれですけど、はい、そんな感じのほんまにちょっと霊障とか起こっても責任ちょっと取れませんよっていうぐらいのトークライブをやります。
怖い話の、うわもう今聞いてるだけで僕はあの寒い棒が立ってしまいましたけれどもね。
大阪弁で言うと、
いやいやいや、はい、本当に鳥肌が立ってしまいましたけれども、
はいはい、
あそうですか、うん、なるほど、そういうイベントスピンオフな感じでやってしまわれますか、
はい、やってしまいますね。
そうですか、9月の末ということでね、もうちょっと暑さも抜けかけんなところで、
はい、
そういうふうなお話を
そうですね
されますか。
やりますね、
やりますか。
まあね、何の因果か、こんなセリフありましたね。
マッポの手先ではないですね。
はい、
はい、
だからそれで言いますとですね、
はい、
何年前かな、26時間生放送したのがちょうど9月の26日やったはずなんで、はい、7日やったかな。
いや、あれは9月の21日ですか。
21ですか、
はい、
まあ、近い、
近いは近い
ところで やってるなっていうふうに思ったんで、はい、まあこれもなんかの、
はい、
おぼし飯かなと思ったり、
ええ、そうですね、私 もうまさにあのこの時期っていうことで思い出したのが、実はその、まあ、9月のね、
はい、
2012年9月21日から22日にかけての、
はい、
26時間生放送というのをね、青天照蔵さんと、
はい、
まあ、今お名前の出た竹岡六輝さん、
はい、
で、まあ、いつもおなじみの須藤大河さん、
はい、
お三方がね、
はい、
主催されてなされて、その夜の枠で、
はい、
まあ、怖いお話を
お話しました
されてましたね。
その時も怪異現象起きましたけどね、
まあ、怖いわ、もう本当にもう、まあこのね、本当に青天照蔵さんのご実家をご存知の方は、
はい、
もうそんなん来てもおかしくないなと、
まあ、気持ち悪い以前に汚いっていうのは多いんですけども以前にね、
いやいやいや、
こっちが気持ち悪いかなって思ったりもするんですけども、
いやいやいや、
まあ、出演者枠で、
はい、
スピリチュアルカウンセラー愛さん、
はい、
私は高垣義輝として出ますんで。
あら、
はい、
高垣義輝さん名義で出るということですか。
伏見稲荷大社経営官主司祖という、はい、まあ、間違ってはないんで、
間違ってはないですね、
はいはい、
そりゃそうですね、で、まあ、最後あの竹岡六輝さん、
そうですね、
心霊心理評論家、
はい、
というこのお三方が、
はい、
まあ、あの主たる、
うん、
参加、あ、まあ出演者として、
はい、
あとは、まあ、ゲストもしかしたらどなたかいらっしゃるかもしれない、
はい、そうですね、あの一応まだ、発表にはなってないんで、
はい
はい、でも、まあ、呼ぶ人はもう決まってるみたいですよ。
あ、
はい、
なるほど、そうですか。あ、一応あのさっき9月の28日月曜日ということでですね、
はい、
あの日程はお話をしていただいたんですけれども、うん、時間のお話がなかったと思うので、本気の心霊ナイトって書いてるので、夜だろうなということは、
夜ですね、
あのお分かりになるかもしれませんが、オープンが18時30分、
はい、
でスタートが19時30分、
はい、
で、チケット代金が前売りは1500円、で当日は2000円、で共に、まあ、ワンオーダー必須、
うん、
500円以上ということになっておりますので、で、なんと前売り予約は E プラス店頭電話にて8月25日火曜日発売開始ということですので、
は
い、
そうです、
これは、まあ、あのロフトプラスワンウエストのウェブページからも、まあ、ご確認いただけますのでというところもありますし、
はい、
またあのこの大魔王の配信時には合わせてご案内したいと思いますので、
うん、はい、
8月の26日の大魔王の配信の時点では大魔王のウェブページにも告知をしておこうと思いますね、
うん、あ、はい、
はい、
分かりました
、あの告知をしますので、まあ、また合わせてですね、まあ、ぜひあのコメント等を、
ね、うん、何でもいいですよ
していただけたらいいなと、
は
い、
本当に何でもいいんで、最近あの喋り方上手になったねとかでもいいですし 滑舌良くなったねでもいいです。タミヤヒロシ似てるねとかでもいいです
そうですね、
はい、
このなんか我々2人ぐらいのトークの時の感じをあのイベントの時にも発揮していただきたいなというのは
うん、まあ、よう喋ってるとよう言われますラジオで、なんでラジオであんなこと喋ってるのになんでこっち喋れへんのってよう言われますけどまあ違うじゃないですか。
それはね、はい、まあそれは状況が違いますからね、まあ、なかなか難しいところはありますけれどもね、
はい、
はい、まあそんな感じでお話をしてまいりましたが、大魔王お年頃、
はい、
2015年8月に関しましてはこんな感じでしょうか。
お、
はい、またね、まあ来月以降も頑張っていきたいなと。
そうですね、
思うところではございます。
はい、
はい、どうでした今回は。お話できました。
お話できましたね、はい、なんかいっぱい話したような、
はい、
しゃがれた声で
しゃがれた声で、
自転車でこけて血まみれになってましたけど
血まみれになってましたけども、
はいはい、
肘も膝も腰も痛い状態で、
はい、
はい、まあまあまあまあ来月も元気にお届けしたいと思いますので、
はい、
はい、皆さんも夏バテされないように、
はい、
どうぞ元気でお過ごしください。アディオス。
神谷博史です。